ースキャスターのコロンとコメンテーターの
BJ です。
それでは、今週2週間のニュースです。
うん、
11月25日、拳銃誤射教諭、中学で生徒から募集模造と思い福岡。11月29日、ハプニング続出の措置聖火リレー、今度はランナーの服に燃え移る。とんかつ和光の食べ残しのキャベツ使い回し、読売新聞が記事にするのをためらった理由とは。12月1日、衝撃の事実、救急車のサイレン音には2種類あることが判明。12月2日、2013年新語・流行語年間大賞は史上最多4つ、ジェジェジェ、倍返しなど本命勢ぞろい。 Google グラス着用者お断りのレストランがシアトルに出現。12月3日、ダディがタレント転身宣言、来年は人生なめてかかる。今アメリカで最もホットな実力派俳優5人が集結、2014年度アカデミー賞最有力候補作、アメリカンハッスル。ワイルドスピード主演ポール・ウォーカーがポルシェカレラ GT で炎上し、アマゾンが無人飛行機で自宅前まで注文から30分で届けてくれる、お届けしてくれるアマゾンプライムエアがよくわかるまとめ。フレッツ光営業員が KDDI のプラグ抜く。12月4日、加原智美、小室哲也に感謝伝え握手、15年ぶり共演で2曲熱唱。12月5日、出川哲朗番組表の5時で笑い生む。12月6日、夫死亡の交通事故、知らずにツイッターで実況、アメリカ女性。12月8日、ハリウッド版オールドボーイのポスターに盗作疑惑。自動お掃除ロボット、ソーラーパネルへも出張する時代に。
うん。
以上となっております。
はい。
はい。
ということで。
はい。
1週間空いたのかね。
空きました。BJC はいらないんだ。はい、BJ がなんかお忙しかったみたいですね。
まあまあね。
はい。
まあまあ忙しかったので、
ええ。
1週間お休みいただきましたが。
先に言っときましょう、忘れないうちに。うんうん、来週もお休みなんですよね。
そうです。来週はちょっと、あれ行くんだね。
取材ということで。
取材活動に行ってこようと思っておりますので、はい、来週も、お休みです。
はい。
はい。ということで。
ということで、はい。
そうね。
うん。
これ、加原ともみとかほっといてやれよ、もう。
いや、
ほっといて。って言う気すんだけどね。
いや、これはほっとかない方がいいでしょ。
え、そうなの？
これは、うん、触ってほしいから歌ったわけでしょ？共演したわけじゃないですか。
二人とも
でしょう。
まあそうか。
うん。話題作りだったり、まあ金銭的なものもあるのかもしれないけれども。
まあそうだろうね。
注目を浴びるためにこの二人組で共演したわけだから、これ触ってあげないといけない。
そうなのか。
うん。でよくやったなと思うよ。
まあね。
で大抵ほらさ、
うん、
そんな業界人じゃないから知らないけど、
うん、
よく聞くのは、
うん、
あの人とあの人の共演は NG だからねみたいな話がよくあるって聞くじゃない、
うんうんうん、
この二人はもう大っぴらにみんな知ってるからさ、
うん、
その過去付き合っててね、
うん、
そして別れてね、
うん、
でその後加原さんがボロボロになってね、
うん
そういうの知ってるから確実に NG な2人ですよね、うん、
まあね、
うん、
確実に NG ではあるけど
普通に考えたら、
うんうんうん、まあそうなんだけどね。
でもよくやったなと思うよ。
あっぱれかこれは。
あ、これはあっぱれだと思いますよ。
そうか、
うん、
なんか痛々しくて見てられねえよ両方ともが痛々しくて。
いやそうかね
っていう気がするけどね。
いや長い年月が経ってね、うん、2人それぞれいろんなことがあってね、うん、まあ乗り越えてここまでやってきたんだねって私は思ったけどね。
そんなロマンチックなことじゃねえんじゃねえのっていう気はしなかないけどね俺は。なんか
そうですか、
うん、
じゃあどんな感じだったですか。
まあやっぱりお金のため、
うん、
っていうことなのかね。
いやまあそれはもちろん、まあ、
それだったらやっぱりもうダンスことは正解じゃ正解なのか、
うん、うん、お金の絡みはもちろんあると思いますよ、
うん、
うん、でもそれにしても、うん、この売り方、
うん、
だってさ例えば女の人が復活しようと思ったら、うん、それこそ写真集、
うん、
ヌード写真集、うん、とかっていう方法もあるわけじゃないですか。
まあね。
でもあえてこの方法でやってきたわけですよ、
うん、
これは度胸がいったと思うわ。
そうか、
うん、
まあまあまあ2人でいようがいまいが両方とも痛々しいんだよもう。
うんうん、まあね、
うん、
うん、
だから戻ってきても別にもう売れないと思うけどね、残念だけど。
さあ売れる売れないとかそういう話じゃなくってさ、うんうん、私たちの好きなジャンルの音楽ではないけど、うん、私たちのっていうか私はね BJ は知らないけど、
いや好きでもでもやっぱ売れてないでしょ、多分売れないんじゃないの、
うん、でも、
うん、
加原朋美の歌を聞いて、
うん、
いや私は好みではないけど、
うん、
全部聞いてない、私この番組見てないからさ、
うん、
チラッとしか見てないけど、
うん、
歌ってる様子は結構以前に近い形で伸びやかに歌ってたでしょ。
あそうなの、見てはないんだけど。
あそうなんだ、うん、俺このパターンってその売れない時期があってね、
うん、
でそれもほとんど歌手としての活動ができてない状態からの復活って、
うん、
大抵の場合はもう声出ない人多いじゃないですか、
うんうんうん、
こそは結構出てたと思うよ。
あそうなんだ、
うん、だからだいぶ努力したんだろうねと思う、う
ん、まあそうなんだろうけどね、
それだけもう歌しかないんだろうと思うわ。
まあね、
うん、
でもやっぱり痛々しいイメージがついちゃうとなかなか難しいね。
うん、かもしれないけど、
うん、
加原朋美って基本明るいじゃないですか、
うんうんうん、
だからいいんじゃないですか、いつかは もうちょっと吹き出るかもしれない。
そうか、
うん、と思いますよ。
なんか痛々しいです。
そうか、私は頑張ってくれたらいいなと思う、
はい、
けどね。
なるほど、
うん、
あとはあれだね、この流行語大賞ね。
はいはい、
今回は4つ？
ねえ、ね、流行語大賞ってさ、うん、今年はありませんみたいな年ってなかったっけ？
いや、一応何か決めてんじゃないの？
あ、そうだったっけ？
よく覚えてはないけど。ユーキャンが、スポンサーなのか？
そうなんだ。
うん、で、4つなのね。
ねえ、うん、何でもありなんだね。
でだよね、それでもう40個ぐらい選んじゃらいいじゃん、もう。あのなんでわざわざさ選ぶ必要があるのよっていう気がするよね。
4つも出すんだからね。
4つも出すんだ、その中でもやっぱ一つを選ぶってことに意味があるんじゃないのっていう気がするけどね。
うん、
4つ選ぶならもう40個選ぼうが80個選ぼうが変わんねえんじゃないのっていう気はするけどね。ブレブレだよね。
これ逆になんかそういう裏でいろんなしがらみがあったりするのかなって想像もしたりするけど、
どうなんだろうね。まあ確かにこの4つはまあ2013年としては非常にヒットした流行語だとは思うけど、
うん、まあね、それはそうだね。
の中でも、
ええ
っていう決め方をしないと、
うんうん、
やってる意味はないと思うけどな。
まあそうだよね、
うん、
4つもね。
ピンとこないね。
ちょっと笑っちゃったよね、これ。4つ、うん、みたいな。
うん。
うん、
まあ、この今でしょうの林先生、頑張ってんね、なんか。
もうすっかりタレントですよね。その、勉強ができるというのを、特技を生かしたタレント？
うん、まあその、まあ、先生キャラということで、
うん、
まあテレビにはもともと先生枠っていうのあるからね。
ああなるほど。
だからまあいい落ち着き方、まあ、文化人扱いっていう感じ、
うん、
でそのうちコメンテーターとかもやるかもしれないし だからそれの延長上がおぎままじゃん。
まあね、
うん
うん、
なんかまあありっちゃありじゃないのっていう気はするけどね。
そっか、うん、私は好きじゃないけどね。
まあ、俺も好きではないけど、でもね、夜中にやってる林先生が、誰かに教わるっていう番組をやってんのよ。
へぇー。で、テレビで？
テレビで。
はぁ、あ、はぁ、
あ。で、博士太郎が出てきてクラシックの話をしたりとか、
それも、いいね、
それ面白かったよ。そのバッハはこんな人でとか、
うんうんうん、
その人物から覚えて音楽聴くと面白いと、
うん、
いうような話を林先生が聞くみたいな、
うん、
のとか結構面白かったけどね。
うーん、
まあハマっていくと思うよ。一瞬では消えないんじゃないかなっていう。
そうなの？
気はするけどね。
そうか、残念だな、
うんうん、
なんだろうな、なんかあの下り顔じゃないけど、
うんうん、いやだからあの下り顔がなんかうわ気持ち悪いっていう中からこの人出てきた人だから
そうか、じゃあしょうがないのか。
今はもうすごい演技して今でしょって言ってたけど、うん、一番初めに引っかかった時はあれ演技じゃなくてやっぱ授業中使ってたんだと思うんだよね。
うん、
その今でしょうが異様に気持ち悪かったからそれでやっぱそこがフックになったんだよね。でも
うん
うん、まあまあどういう気はするよ。
そうなんだ、気持ち悪い系のキャラなんだ。じゃあ私が感じてるこの感じは正しいんだ。
正しいと思うよ。
ああ、そっか。
そこをだからフックにしてそこを面白がれるかがれないかだと思うよ。まあ今はもうこなれちゃったからね、今でしょっていう言い方が。
うん、
もっと下り顔の気持ち悪い感じのが面白いんだけどねっていう感じしますな。JJJ はね、もうなんせ見てないからね。
うん、私も一回も見たことないんだよね。
うん。見てないんだな。
うん、
まあ一応9時には行ってきましたけどね、舞台の。
あー、はいはい。
なまあ9時の駅で、
うん、
駅のお弁当売ってる、
うん、
まあ、歯が抜けたおばちゃんがあのモデルは私だって言って、あのお客さんが全員凍りついた瞬間は見ましたけど本当でもそれは黙っといてくれとみんなが心で祈ったと思うよ。くじでウニ弁当売ってますよ。
それでも、
うん、
何人もいるんじゃないの、そう言ってる人が。
いるんだと思うよ、多分。
ネタでしょ、それも。
ネタなのかな。でも笑いがある感じではない、ブスッとしたおばちゃんで、
うん、
ボソッとそれ言ったんで、笑かそうって感じでもなかったけどね。
ネタなんじゃないの。
まあね、まあぜひ9時行ってみてください。
はい、
うん、アマさんは見る時間なかったけどね。
アマちゃん、あ、アマさん、
うん、アマちゃんのね、
実際のアマさんを見る機会がなかった
なかった、
うん、
けどね、
うんうん、
うん、まあ、あの涼しい街でしたよ。真夏に行きましたけど
ね。ほうほうほう、
はい、うん、って感じかな。あとはなんだ、
倍返し。
ああ、まあ倍返しはね、これはまあよくやったね。何黙ってるよ。
いや私見てないからよくやったんだ、うん、
いやだから流行語とか、まあ、ある意味こう作り込んだ流行語っていうかさ、
ええ、
まあドラマ自体はヒットするとは思ってなかったんだろうけど、
うん、
でもドラマの中で明らかにそれを狙ってキャッチーに作ってある中で、
うん、
やっぱりしっかり受け入れられたっていうのは、
うん、
俺やだから1個選ぶとしたらこれだろうなって思う。
原作には倍返しとか出てこないんでしょ
っていう話なんだよね。
確か、
う
ん、ね、そんな話を聞いたよね、
う
ん、
だから演出家がある程度こう分かりやすくというか、うん、キャッチーなものとして作ったっていう意味ではね、なんかしっかり作り込んでる感じじゃないけど、
うん、
うん、そういう意味でもこれだろうなとは思うんだけど、ね、
う
ん、
そういう意味だったら、
うん、
やってやったぜ感あるよね、
うんうんうん、うん、っていう気がするね、
うん、
で、あとはおもてなし。
はい、
俺だけかもしれないけども、このおもてなしの言い方は、
うん、
あの今でしょうぐらい気持ち悪いけどね、俺、
うん、いや BJ だけじゃないと思うよ。
なんでみんながこのおもてなしの言い方を、
うん、
そんなにチヤホヤするのか、
うん、
がよくわかんないっていうか、
うん、
でなぜあれは外人発音になるのか。おもてなし、おもてなしみたいな。いや、おもてなしって言えよお前みたいなことだよね。
あの、日本人が外人に説明するときの、
うんうんうん、
なんか妙な発音のあの言い方だよ。
あれなんでやっちゃうんだろうね。まあ俺もやっちゃうんだけど、なんでなんだろうね。
なんでだろうね。
なんでだろうね。だって外人がなんか言うときそれ言ってるとは思えないじゃん。
うんうん。
なんなんだろうね。英語イントネーションにする感じ。
英語イントネーション。英語イントネーションっていうか、そう思い込んでるイントネーションなんだよね。
うん、なんだね。多分ね、多分、ね。
うん。
と思うんだよね。なんかやっちゃうんだな、あれ。
あれ恥ずかしいよね、でも、ね。
うん。まあね。だからなんか気持ち悪いけどね、あれ。
まあでもこれも狙いで言ったわけでしょ。
うん、まあこれも狙いで、まあその外国の人たちに伝えるためにっていうので、
うん、
もうこの滝川クリステルさんがやったの、
うん、でしょうか。
この滝川クリステルさんから出る、
うん、
フェミニン感、
うん、
が俺ちょっと若干耐えられない。あの、なんだろう、女ではなくて、その、フェミニンみたいな、わかる？
わかる？
フェミニン感。
わかるわかるわかる。わかるよ。
ちょっとそれが耐えられないんだよね、俺。なんか、笑っちゃうんだ、なんか。
あの、別ジャンルだよね。
なんかね。
男性とか女性とかさ、
うん、
そういうのと別のジャンルとしてあるよね、この人なんか。
そう、なんかフェミニン感なんだよ。あ、フェミニン感が本当笑っちゃうんだな、毎回。いろんな仕草からフェミニン感が出てくるんだよね。なんだろうね。
え、普段もあんな人なのかね。
あんな人なんじゃないの。
あの、まあ、あの結婚の噂がね、
うん、
出てますけれども。
あ、そうなの。
うんうん、出てるんですけれども、うんうんうん、想像がつかないんだよね、この人が家で何お茶でも入れてる様子が。あのフェミニン感から。
あ、そうだよね。なんかその疲れると思うんだよね。そのフェミニン感にやられちゃうよね。
だからなんか日頃もこうなのかねと思ったり。
そうだと思うよ。なんか
もうそこだけ浮いた空間に見えるんだけど、
なんだろう、すごいよね本当にフェミニン感が。
うん、
疲れると思うな
ね。
同じアナウンサーでもね、
はいはい、
あの今、もやもやサマーズに出てる、
ええ、
カノアナウンサー、
新しい方の
2代目
ですよね、
うん、
ええ、
この子はね、また別の意味でね、
うん、
すごいオーラをまとってるね。
この人はまた違う。
なんだろう、このオバハン感っていうか。若さがみじんもないんだよね、いろんなことに。
違うジャンルの人だよね、この人も。
なんだろうね、一応帰国子女なんだよ。
へえ、そうなんだ。
まあ、英語なんかベラベラなのよ。
うん、
まあ、ニューヨークでやってたのか、
うんうん、
そのテレ東のキャスターで。
へ
え。その帰国子女感でもないのよ。
ないね。
なんかね、日本の波長に合わないんだよ。カノさんって。何やっても合わないんだよ。なんだろうこれって思いながら。まあ、それが最近面白くはなってきてるけどね。
なんかワイルドだよね、彼女。
ワイルド、ワイルド、ワイルド。ワイルドなの。
ワイルドだろ
う。なんだろう。なんか一個一個のリアクションもなんか浮いてるのよ。
うん。
不思議だよね。だからその身に持った何かっていうのは。
うん。
うん。
うん、ファッションも若干変わってる時あるけど、ね。
変わってる。すごいダサいよ。初めのうちあまりにもダサすぎて、今多分スタイリストついてんだと思うんだけど、それでもなんか厳しいもん言ってて、ブスってわけじゃないんだけどね。
うん、
なんなんだろうね。
ね、
うん、
でそれと何、体を動かす時の本気度。
あ、そうなんだよ。その妙な熱さはね。 横浜でポニーと全力疾走して勝ってたからね。あの
そうなんだ。
馬車と競争させたのよ、
うん、
全力疾走して勝ってたからね、恐ろしかったよ。
それは見なきゃ。うん、
まあまあ、でもこのフェミニン感がたまらないけどね、俺は。
そうだね、う
ん、笑けちゃうんだけど、
うーん、
うーん、まあ一個にしましょうよって感じだな。と思うね。
そうね、
うん、でその生まれ持ってで言うとこの出川哲朗ね。
はいはい、
やっぱこの人はすごいね。
そうですか。
いやーすごいと思う。
これは生まれ持ってのものなんですか。
いやもう明らかにそうだって。だからやっぱジミーちゃんとか、
うん、
やっぱもう生まれ持ってるよね。もう笑われるために生まれてきた人だと思うよ。
だってこれってただ単に間違いなわけでしょ。
いやそれがだよ、
本人の関係ないところ、
関係ないところだからすごいんだよ。だありえないじゃん、こんな間違いが起こるって。
そうね、
あれ考えられないでしょ。
うん、
だからこれあれでしょ、あの川上さんなんでしょ。
はい、
巨人のね、
ええ、
元ジャイアンツの監督の、
はい、
川上監督のお別れ番組、
うん、
みたいなのに出川哲朗って書いてあるってことでしょ。
うん、ウェブサイト、
うん、
ウェブザテレビジョンの番組表に、
うん、
川上哲治氏お別れ会という項目があったんだけれども、うんうん、ここが出川哲朗氏お別れ会。
川上哲治って哲しか合ってないんだよ。一日がいとかだったらまだわかるけど、
うん、
川上哲治だよ。
うん、
哲しか合ってないんだよ。
うん、
でもこの出川哲朗って出ちゃうこの凄さだよ。
まあ、川って位置も被ってはいるんだ
けど、ね、川っているけど位置が違うんじゃない。位置が違
う。そうそうそうそう。
だからもうそれはもう違うってことでいいと思うんだけど、
うん、
そんなに違うのになぜそういうことになるかっていうのは、
うん、
もうやっぱ本当に愛されてるんだと思うよ、お笑いの神様に。
いやこの間違え方の理由がわからないんだよね、
うん、
普通だったらさ、
うん、
まあ例えば難しい読み方がわからないとかね、
うん、
こんな字だったんだけどっていう時に、
うん、
あそうだ出川哲朗のあの哲だったと思って入力して、
うん、
であやっぱりこの哲でいいと思ったら、うん、あと川上って書き換えてとかってする、
うんうん、
のかなと思うんだけど、
うん、
哲朗って哲治って多分この字はそんなに出てこない字ではないと思うんだよね、
うんうんうん、
変換するときに、
うんうんうん、
どうやってこの間違いが起こったのかね。
だろう、
ね、狙ったんじゃないの逆に。
いやこれはすごいと思うよ。
それもお別れ会のところで間違えるっていう、
ね、うんうん、ね、もうだからもう奇跡としか言いようがないよ。こんなの。でジミーちゃんも言ってたな、昔ダウンタウンの松本さんが、
はいはい、
神社でロケして、
うん、
そのおみくじを引いて、
うん、
引いたら白紙だったんだって。そんで、俺白紙だったからそこで笑い取って、
うん、
もう一枚引いたんだって。
うん、
したらまた白紙なんだって。で、もうだから、神がかってるもん、そんなの。
仕込みじゃないの？
じゃないんだって。
へぇー。
でなんか NHK のロケの一発目でいきなりガム踏んでたりとか、うん、なんかねもうほんとそんなことがやっぱすごいよ。
ふーん、
世の中の人がどう思うか分かりませんが、
はい、
お笑い芸人になってよかったねって思うよ本当に。
そんなにもともと持ってるの？
持ってると思うよ。
へえ、
尋常ではないよやっぱこの類の人たちね。
うん、
うん、いやもう ある嫉妬をしますよ。
そうなの。
あ
はあ、
すごい式だと思うね。
本当ね。
うん。
ありえないけどね。
ありえない。もう奇跡みたいな話だと思うね。まあ、その反面ということですな。
はい。
ビッグダディがタレント。
はいはい。BJ の大好きなビッグダディです
。いや、だから、俺は、あれなんだよ。こういうことを望んでいるわけではないわけだよ。
憧れのビッグダディでしょ？
憧れじゃないよ。
もうポロポロ産んでもらいたい。
もう大好きなんだけど、あの番組。そういうことではないんだよ。
そうなんだ。
美奈子さんもね。
はいはい。
出てくるけども。
ええ。
微妙かは否めないと思うけどね。
うん。美奈子さん、ブログとかでだいぶ稼いでるらしいじゃないですか。
まあね。
ねえ。タレント活動も。結構頑張ってやってらっしゃるようですし。
でもあれでしょ、あの裸の美奈子は、なんか2週間ぐらいで映画館、人入らずに、公開終了みたいになったんですよ。まあこれはさ、まああの人が悪いわけじゃなくて、やっぱ脚本家のプロデューサーが悪いよねって思うな。
それはあのね、あの美奈子さんとのとビッグダディの件とはまた別の問題ですよ。
だよね。
うん。だって裸の美奈子って、うん、いやそもそもさ裸の美奈子って、うん、まずタイトル変だよね。裸の美奈子だよ。
まあまあある種思わせぶりな、まあ、
いやいやいや思わせてないって。美奈子さんの裸を見たい見たい。いや私非難してるわけじゃないけど、うんうんうん、見たい。
いや見たいくはないけど、やっぱそこのセンセーショナルな何かを求めて。でもまあ
ないわ、
あ
の
そういう意味じゃないんすみたいなオチにもって、まああのそういうシーンもあるやつが公開されるらしいけどね。
いやでも美奈子さんが主演してるわけじゃないでしょ。
いやもう美奈子さんが主演だから、もう普通に考えるとさ、
うん、
まあ彼女の生い立ちからみたいな話なのかなと思ったんだけど、
うん、
びっくらこいたのがさ、
うん、
あの家族の架空の5年後の空想の話とかさ、
うん、
なんだよそれって思うよね。
あの私もそれ知らなかったのよ。
だろう
内容を。ずっとだからね、うん、あの美奈子さんが、
うん、
あんな風にテレビに出て、うんうん、こんなことになって、うん、これから頑張っていこうとしている家庭、
うんうん、
みたいな話なのかなと思ってた、
うんうん、
そしたら何未来なんだってね。
未来の話なんだよ。もう意味わかんねえよそんなの。だって本人の振り返る話を見るかって言われるとそれでも微妙なのに、
うん、
それの未来の話とか知ったこっちゃねえよって思うしかないじゃんね。
だからね、
うん、
アイドルさんだったりとかさ、
うん、
まあ有名タレントさんだったりの裸のなんとかだったら、
うん、
その裸部分にそそられる妄想をしてちょっと見てみようかなっていう、
うん、
そういうネーミングの付け方っていうのはあるじゃないですか、うん、でそれ狙いでもないし、
うん、
そのみんなが多少興味を持って見てくれるかもしれない、過去から今の話でもないわけですよ、
うん、
もう全てがピントがずれてるんだよねこれ。
いやそうなんだよ。その感覚が本当にわかんねえなと思って。
なぜこんな映画を作ることになったのか、
うんうんうん、ねえ
なぜ
っていう気がするね。
だよね、
うん。でこの美奈子さんに関して言うとあれなんだよね、やっぱ笑顔が引きつるんだよね。
それだってもともとタレントさんじゃないからでしょ。
だから向かないんだと思う。だから向かないんだと思うけどね、
うん、
まあ出稼ぎのつもりだろうからねいいんだけど、
うんうん、
それだったらさビッグダディのまあファイナルと題してだね。
はいはい。
あれドキュメンタリーの最後を英語化すればよかったのにね。
ああなるほどね。テレビ
番組でそれだと見に、そうそうそう、テレビ番組じゃなくて
やってるような
そうそうそうあれ
の
あれ、
うん、この先は映画で見てね。
そうそうそう、ザ・ムービーみたいなことで やると俺は見に行ったろうなって思うもん。
それだったら見に行く人はいたかもしんないね。
うん、
私行かないけどね。
そういう面白さだよビッグダディの。別にこの人たちがタレントでっていうことを求めちゃいないんだよって思うけどね。
でそのビッグダディ、このニュースとしてはビッグダディがタレントをするよという話みたいなんですけど、
もうあれでしょ、あんまあの仕事は辞めたんでしょ、柔術整体だっけ。
へえ、そんな名前なんだ。
うん、
へえ、
柔道整体だっけ。
へえ、
なんかあるんだよ。
あ、そう、
うん、ちゃんとそれ国家試験がいるんだよ。
お、そう、
うん、なんか、
うん、
もう辞めてもうタレント活動するっていうさ、
うん、
まだできると思うのって思うけどね。
一応これからは一旦芸能活動や執筆活動に専念することにしたと。
まあ執筆活動をやりたいっていうことが大きいみたいだけどね。
うん、
うん、
信頼できる人がマネジメントしてくれることになったと。
うん、
テレビやイベントにも呼ばれれば出るし、
うん、
将来的には好きな執筆の仕事を中心にしていきたいと。
うん、
なるほど。
まあはいはいって感じだね。もうなんか本当瞑想したね。
瞑想しちゃったね。
うん、面白かったのにっていう気がしますけどね。
そうですか。
うん、コロさんはなんかないですか。
う
ん、
私はい、そうですね。
うん、
アマゾン、
うん、
無人。うん、飛行機が届けてくれるらしいですよ。
ねえ。
そんなことになるそうな。
ね
え。うん。
驚きだね。
ねえ。
うん。どうの。これだからアメリカの田舎だからできるサービスだよね。
日本でもこれやるのかね。
やらないだろ。そんな住宅地に止められないよって思うよ。
危ないよね。
うん。そんな。
いやまあでも来てほしい気はするけど、ただね、
うん、
あのどうせ来てくれるんだったらさ、私の部屋の窓までほど届けてほしいんだよね。
部屋の窓はね、
うん、これ玄関先なんでしょ。
うん、
家の前まで持ってきてくれるんだよね。
そう、
それめんどくさいんだよ。それ宅配の人、今でもそうだけど、
うんうんうん、
宅配の人がさ、
うん、
ピンポンって押すでしょ、
うん、
いちいち行かなきゃいけないのがめんどくさくてさ、
まあねまあね。
だから、
うん、
部屋の窓のとこまで持ってきてくれるととってもありがたいのにねと思うんだけど、それは無理だよね。
まあそれは無理だろうね。うん、まあまあまあ、まあ、将来的にっていうことなのかあれだとは思うんだけど、
うん、
まあね、これできるようになるのかな。
いや危ないでしょ、危ないでしょ
と思うけどね、
うん、
まあでもこういうことを考えてるよっていうのを出す意味というか、うーん、まあ、うん、そうだね、ある意味Google じゃねえや、Amazon らしいというか、
うん、
有機をまあするけどね。
そっか、まあでもあの日本なんてほら島いっぱいあったりするから、
うん、
そういうところまで行けるんだったら、
うん、
ありなのかね。
うーん、まあ離島とかね、だからやっぱ物流が多すぎるから、
うん、
自社で持ってようっていう発想にはなるだろうなとは思ってんだけどね。
うん、
うん、でその中でやっぱこうやってオートメーション化みたいなものは、まあ、もしかしたらやっぱ真剣に考えてるのかもしれないよね、この人たち。
うん、
うん、
そっか、
うん、さすがだねっていう気はするけどね。
ね、
うん、
うん、あとね、
うん、
ハリウッド版オールドボーイのポスターに盗作疑惑ということで、
うんうんうん、
これね、
うん、
なんかポスター作ってくれと依頼された人がいくつか案を出したらしい、
うん、
けれども、
うん、
あの予算的に合わなくて契約には至らなかったと、
うんうんうん、
ところが うん、なんかできたポスターを見ると、うん、自分が作ったのにとても似ているぞと
似てるとほうほうほうほう
っていうか自分が作ったポスターが使用されていたと、
うん、
で、問題になっているっていう話みたいなんだけど、うん、こういうのってよくあるよね。いやよくあるよねっていうかさ、
うん、
あのポスターではないけど、うん、プレゼンとか、
うん、プレゼンは危ないよね。
やるとさ必ずその不安ってあるよね、うん、
あるね。
アイデアを出してくれっていう言われるわけよ、
うんうんうん、
で何社でプレゼンやってくれとかって、うん、で蓋開けてみると、
うん、
さまあ自分のとこに決まらなくてね、
うん、
結局なんかアイデアだけ吸い上げられちゃったみたいな気がするんだけどね、うん、この結果はっていう、
うんうん、っていうことまあまああるよね。
あっても言えないよねなかなか。
いや言っていいんじゃないのかね。
言ってもいいんだろうけど、
うんうん、
でもその何会社としての今後の付き合いとかさ
っていうこと、
そういうのも考えるとなかなか言い出せないってのあるじゃない。例えばそれがさ、
うん、
その依頼主さんが、
うん、
あのお役所さんだったりとかさ、
うんうんうん、
なんか大きいとこだったりすると、うん、言い出しにくいっていうのはあるんじゃない。
まあね、
常にそのそういう不安があるんだけど、
まあ、うん、いやでもやっぱり言うべきなんだろうけどね、
うん、
っていう気はすっけどね。でも本当そういうのやっぱちゃんと、どうなんでしょう
ね、うん、なんかいつもだからドキドキするんだよね、
うん、
仕事を取るためにはアイデアを出さなきゃいけない、
うん、
けれども、
うん、
またこれなんかモヤモヤっと奪われた感を後で味わうのかみたいな、うん、不安が常にあるから、
うん、
確実にいけるんだったらこれぐらいのアイデアは出すけど、
うん、
かなり見込みがないと思われる場合は、
うん、
もうほどほどにしとこうか、まあ、みたいな、
うん、
そんな気持ちにさせられるのよ。
まあそうなっちゃうよね、
うん、難しいところなんだけどねと。
うん、そうですな。まあでも実際のとこどうなんだろうね。
どうなんだろうね、
うん、まあどっかがやらかしちゃってんのかもしれないね。確かにね、
わかんないけどね、
うんうんうん、
なんか嫌な感じ
ですな。
うん、
はい
はい。
暗い
暗いかな。
そうか、あーそうだね。じゃあ最後言っとこうかね。
うん、
教諭中学で生徒から募集したのが模造と思い本物の拳銃だった事件。
はいはい。
まあその福岡がどんだけ物騒になってんだっていう話はあるんだけど
はいはい、
そこが面白いんじゃないんだねこれ。
うん、
先生がこっそり撃っちゃったっていうところなんだね
あ、そうか、
うん、
そういうことですか。
そういうことですよ。だから生徒から募集して、
うん、
こう拳銃だってからあれになったけど、
うん、
モデルガンで、
うん、
多分なんかこうふって打ってみたんだと思うんだよそこが面白いなと思って
あ、確かにそう書いてあるね。
だろ、
これ没収した後に、
うんうんうん、
保管をしておくべき棚に置いていたんだけれども、
うんうんうんうん、
ふと、
うん、
その先生が、うん、数日後だよねこれ、
うん、
没収した数日後に、うん、午後5時っていうからもう学校ほとんど仕事終わって、
うん、
っていう時だよね。
そうそうそうそう、
職員室で何かごそごそやってる時間帯だよね。そこで、うん、そのやつに置いといたそれに、
うん、
わざわざ弾を込めたんだね、
うんうん、
そして撃ってみちゃったのね、
うんそこが面白いんだよ。
なるほど、
うん、
へえ
やっぱやっちゃうんだみたいな。ちょっと他の先生もいなくて、
うん、
なんかこうテンションが上がったんじゃないのってポンって
そういえばあれがあった、
うん、みたいな、
ね、数日後に、うん、若い先生だからね、
うん、 でしょ。
確かに。いやそれ考えるとさ、うん、よくあのアメリカとかでさ、うん、子供のね、うん、お家に置いてある銃を間違って発射して、うん、兄弟を殺してしまったとかさ、うんうん、そういうニュース聞くけど、うん、全く同じテンションだよね。
まあそうだよ。だからまあ遊び半分っていうか、
うん、
やっぱそうやっちゃうんだよ。
やっちゃうんだよじゃなくって、うん、いかんだろ。
まあいかんけど、そのだから本物って分かったらやらないから。
だからそれが子供と同じテンションって言うんだよ。
うん、だからやっぱあのいつまでたってもそういうところ男は抜けないんだと思うよ。
まあ、せめてもの救いが人に向けてなかったってことだよね。
そうだね。
子供だったらそれを人に向けてテレビドラマと同じように、うん、わーい犯人悪いやつやっつけちゃえ、うん、バーンってやって、うん、バサっていくわけでしょ、うん、それをやらなかった分だけまだマシだったっていう話だね。
まあね、そうだ
ね、はあそうか。
だからなんだろう、もうそのシチュエーションが面白いじゃん。あのなんかこうポケットとかいて早打ちの真似してたかもしれないよ。したらドーンって本物だったみたいなことかもしれない。そこがおかしいなと思って。これ
そうか、一人でやってたのかね。周りにもいたのかな。
いや一人でやってるって、絶対一人でやってるって。
そんなところに隠れてたって俺はお見通しだぜバーン
みたいな、あのちょっとワイルドな自分をそんなにこう解放しちゃってやっちゃったんだと思うね、これ。
バカね。
で本物だったっていう、このシチュエーションもすごいねっていうところなんだけど、そこっそり先生もそうやってるっていうのが面白いっていうか、その気恥ずかしい感じがおもれえなっていう感じがしたけど
な。なるほど、そうか、このニュースはそういうニュースだったんだ。
そこが楽しいんだよ。
うーん、
まあ福岡が物騒、笑えるぐらい物騒だっていうのはあるんだけど。
はいはいはい。
この親父さんのことについて全く書かれてないよね。
うん、逮捕したとは書いてあるけど
ね。
41歳の
親父さん、あ、一応逮捕したって。だからやっぱそれ系の人だったのかね、わ、うん、かんないけど。
そこはわかんないですよね。うん、うん、回転式の銃だったってよ。
あ、まあだってあれだろう、オートマチックだったらやっぱそっ、まあ、ちょっと、うん、弾込めるのとか分かりにくいから。
回転式の銃だから。
うん。
カーボーイごっこかなんかだったん
かね。
多
分そうなんで、多分そうなんで、そういうシーンが目に浮かぶじゃない。
一人でさ、うん、あの、あれやってたんじゃないの？あの、一歩、二歩、うん、三歩、うん、振り返ってバンみたいな。
振り返ってバンってやったら。ドーンなんてこう止まってる図とかすげえおもねえじゃん。
ええー、みたいな、うん、漫画だね。
そうなんだよ。でも、ま、これもある意味奇跡だよね。
奇跡だね、うん、これも奇跡だね。
奇跡だと
思う。出川線レベルだね。
レベルだと思う。本物だったとか。まあだからこれ先生責めるのもちょっとかわいそうだなっていうか。そりゃ思ってねえよって思うし、
うん、
でやっぱ募集して先生もそういうことやっちゃってんだろうって思うのよ、やっぱ。
じゃあやっぱり生徒から募集したエロ本っていうのは一通り先生
が見てるよ、
チェックするのかね。
見てる見てる。で募集されたエロ本とか入ってこないもん、ほぼ。
それ返さないだろうけど、
うん、
うん、
だからそれ見てるよ、それ先生もそんなもんだよ、
うん、
と思うよ。
面白い、
面白いでしょ、これは面白いなと思ったよ、うん、
なるほど、うん、そこだったか。
そうですよ、
はい
はい、まあちゅうことですかな。
はい、
はい、で来週はお休みになりますね。
お休みなんです、申し訳ございません、うん、はい、
なのでまた再来週ね。来週はだからちょっと体操の取材に行ってまいりますんで、
ええ、はい、楽しみだ。
いいメンバー出るんだよ、内村航平とか見てるんだよ、
うん、知ってる。
どんなんだろうね。あ、白井健三も出るんだっけな。
BJ も生で見たことないんです
か。おー、見たことないよ。
あ、そうなんだ。
だから俺国体は見たことあるけど、国体には出てないから、
うんうんうん、
高校生のトップレベルぐらいの演技を見てるのよ。
うん、
あ、それもやっぱすごいんだけど、
うん、
やっぱ内村選手とかね、
うん、
まあ、特に今回インタビューに答えてくれた亀山選手、
はいはい、
とかどうなんだろうって思うもんね。
そうだね、楽しみだね。
あのそうだ、それこそモヤモヤサマーズでさ、
ええ、
今週どこだったっけな、八王子かなんかで、ね、
うん、
体操クラブがあって、
うん、
そこで三村と大竹がアンバンにチャレンジしてたけど、
できないでしょ。
できないよ。
できないよ、そりゃ。
できないよ。
うん。
あんなもんできないよ。ほんで、その、訓練するのに、
うん、
その、回る感覚をね、だから、手だけで回る感覚ってさ、よっぽどしっかりしてできていかないと無理じゃない。
うんうん。
それを、やっぱりこう、感覚的にトレーニングさせるために、
ええ。
バケツを上からつって、
上から、
うん、
はい、
天井からね、
ええ、
バケツに足入れるのよ。
ほう。
んで、その、んだん足がもう浮くでしょ、
ええ、
で、それでぐるぐる回す練習みたいなのをやるみたいなんだよ。
へえ。
それでもやっぱ回せなかったもんね。
まあそうだろうね、
うん、すごいよねって思うもんね。
いやいや、だって普通に考えてさ、うん、手ついた状態でね、
うん、
あの何、床みたいなところでも手ついた状態で、うんうん、両足を上げておくことできます？できないでしょ。
できない、できない、
うん、だから絶対無理だよ普通の人には。
いやだからさ、まあそのあん馬でね、世界選手権で金メダル取った亀山選手ですが、
はい、
やっぱインタビューして、
はい、
怖いって言ったもん。
うん、
だから何度も落ちたくなるの。
うん、
ここも怖いから、
うん、
って言ってたよ。
あ、そうなんだ。
世界チャンピオンでもそんな感覚でやってんだと思って。
へ
え。その亀山選手とか、まあ、あの日本男子はほぼフル出場で出るよ、
うん、
トップが、
うん、
面白そうだよ。だから、
うん、楽しみ。
まあぜひその辺の取材のね様子もジムナスティックスニュースでお届けしますんで、
はい、
番組の方は体操ニッチトークでねお届けすると思いますんで、
はい、
まあ、楽しみにと。
そうです、
ね、いうことで1週間お休みですな。
はい、
はい、
ということで、それでは皆様どうでもいい2週間をお過ごしください。ではまた来週。